今から新約聖書ヨハネの福音書10章1節から5節を通して、あなたの名を呼ぶ神と題して、赤井牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は聖朝感謝礼拝で、このように大勢のお子様方、17人のお子様方です。例年にも増して多いと思います。これから神様の御言葉を取り次ぎしますが、お話ししますが、途中でお子様が耐えきれなくなったら、そっと抜けて、またラウンジで待機していただいたらと思います。子供さんがちっちゃくてあんまり耐えられないと、我慢させないでいただいたらいいと思います。また落ち着いたら一緒に入ってきてくださったら、ロビーでもアナウンスが流れて、スピーカーが流れていると思います。また募集室もございます。先ほど歌いました真昼のようにというあの歌は、この教会の西村牧師がいつもキャンプごとに作っているテーマの一つでしょうか。でこういう曲が、私たち教会のオリジナルの歌がCD になって出される、近々出される予定で、そういう委員会が佐野牧師を中心に持たれて、今週も木曜日 CD のプロジェクト会議があるというのはそういう意味です。そんなのができたら、私たちの皆さんお家でも聴けますし、ご家族で歌えますし、それから他の教会の方もご利用できるっていう、そういうふうに願っております。早く早くと言ってるんですが、私は進めてるんですが、なかなか進まないので、どうぞご期待してお祈りください。今日は私は名前、神様が名前を呼ぶということ、そして呼んでくださるということ、そして私たちも親がこの名を呼び、お互いに名を呼び合うということについてお話をしようと思っています。今ね、一番日本で名前が売れてる人は、よく名前が出てくる人は小沢一郎です。よしやしとか、お考えいろいろ見方があると思います。それはそれとして、よく新聞紙用にテレビに名前が出てくる人は一郎くんです、ね、メジャーリーグの一郎ではなくて小沢一郎。お年は65歳、昭和17年1942年生まれですが、私より一つ上なんです。で、東京で生まれたんですが、2歳の時にお父さんの小沢佐伯さんが調理の岩手県水沢に行きましたので、彼も疎開をしました。戦争で東京にいたら危ないっていうので田舎に行ったんです。お父さんは佐伯さん、そしてお母さんは美智さん、二人の間に女の子と男の子が生まれて、お姉ちゃんの名前はのりこさんで、次にできた子が男の子で、長男ですから一郎と言ったんでしょうか。でこの佐伯さんという人は、佐伯という人はやがて年を取ってから弁護士の資格を取って、弁護士をしていらっしゃるうちに、岩手県でこの国会議員、衆議院議員になって、吉田内閣では運輸大臣を務めたほどの人になりました。だから一郎君はもう代議士のお坊ちゃんになっていったんです。中学校の時にこの14歳で、東京に行くんですが、岩手では大変優等生、秀才だったようです。まあ、そんな人が今はの日本でよく名前が出てくるような人になっています。今17人のお友達が名前を呼ばれました。西山先生が名前を呼んでくださいました。赤本恵里子ちゃん、 石原優奈ちゃん、那智くん、岡村莉子ちゃん、金田幸穂ちゃん、北村幸雄くん、小崎優生くん、鈴木優ちゃん、高原久人ちゃん、高原智樹くん、長町優香ちゃん、西山ののかちゃん、藤原優衣ちゃん、愛ちゃん、そして藤原寛太くん、啓太くん、光太くん、一人一人名前を呼んで、はいと言って出てきました、ね。神様にお名前を呼ばれたんです。どんな一生を過ごすでしょうか。楽しみです。さて、今日はお手元に説教のアウトラインを用意しました。皆さんもお手元に届いてますでしょうか。ない方はどうぞお持ちしますから、手を挙げていただいたら、説教用紙、はい、見えましたでしょうか。はい、今お届けいたします。今日は5つのポイントで、話をしたいと思いますが、名前はその人自身を表すということです。名は体を表すと昔から言いますが、実はですね、このインターネットで調べてみました。名前に関して命名という箇所、いろんなことがいっぱい出てきました中で、私の目に留まったのは、社会学基礎講座 A というので、そこで、暗黙の規範という講義記録があったんです。新年度が始まって、教師がしなくてはならないことの一つは、学生の名前を覚えること。一方、学生も同じクラスの他の学生やサークルの仲間の名前を覚えなくてはならない。相互作用する他者の名前を覚えることは、相互作用を円滑に行うために必要なことである。先生も生徒、生徒もお互い同士名前を呼び合う。ガラスルちゃんの席の隣だということです。名前は個々の人、個々人を識別するためのものであるだけでなく、お互いがお互いを見分けるだけでなく、個人が自分を認識するためのものでもある。あ、自分は何だ？あ、自分はこういう名前のものだということを知るために、名前はなくてはならない。事物とその名前の組み合わせは、恣意的なもの。つまりしようと思ってすることですが、子供の時から、頃から特定の名前で呼ばれていれば、自分の名前は自分という人間の不可欠な一部となる。今、我が家には佐野家のこの家族がいて、翼くんが生まれてきて、産後、赤ちゃんの翼くんも一緒にいます。で、翼くんは名前呼ばれるとまだわかりませんが、でもそのうち自分は翼だっていうことを、翼と言ったら僕のことだなっていうことが分かってくると思います。今はもう目を見てにっこり笑ったり、うなずいたり、もう本当に話しかけるとうなずいて会話ができるような、そういう感じができてきました。まだまだちっちゃいのに、名前を呼ばれているうちに、自分はやがて、僕の名前はって翼ですと言うと思います。何歳ですかって言ったら、一つとか二つとか、まあ一つは言わないでしょうね。三つとかね、言うようになる。三歳とか言うようになると思います。お名前は翼ですと言うようになると思います。二歳ちょっとのお姉ちゃんのリナちゃんは、名前はリナって言います。自分のことを。リナちゃんと言います。自分はリナと呼ばれる存在だと分かっているんです。自分の名前は自分という人間の不可欠な一部となる。名前がその持ち主の人格の一部であることから、名前を人前で声に出して言うことを禁じていることもあります。例えば天皇ということは昔簡単に言っちゃいけなかった。だから余計ありがたく思えたり、神秘的にかえってこうありがたく思えるようになった。日本人で天皇のことを知らない人は ほとんどいないのに天皇のことは案外分かっていない、まあ、そんなことだと思います。あるお父さんが生まれてきた子供に悪魔という名前をつけようとしました。覚えていらっしゃいますか、ね、天使か悪魔かというあの悪魔です。恐ろしい悪魔。大きくなって僕の名前は悪魔くんですって言ったらどうですか。ちっちゃい時はいいですが、悪魔の意味が分かった時にその子は何て思うでしょうか。戸籍法では人名漢字を使うことが決められていて、悪という字も魔という字も人名漢字として認められています。それは法律上何の問題もない権利があるんです。しかしこれを組み合わせて悪と魔を組み合わせて悪魔というと、この法律上の言葉ではないけど良い名前という暗黙の規範というのがあるんです。その名前は良い名前であるという暗黙の規範があるから、法律上悪と魔も言葉の上では問題はないけど、字としてはいいけど良い名前というその暗黙の規範から大きく逸脱、はみ出しているので受け付けられなかった。裁判を起こしたんです。どうしても悪魔という名前にしたいと。裁判で負けました、ね、負けてよかったと思います。良い名前ってどんな名前でしょうか。日本人の名前の付け方のあやかりの原理というとね、幸子というのは幸せになってほしいという願いを込めています。ひろしという名前は心の広い人間になってほしいなぁと、こんな風に親の願いを名前に込めています。子供は生まれてすぐに親の期待を背負わされることになります。もう一つ名前をつけるときに原理として、ちなみの原理というのがあります。つまりこういうは具体的にはね、先ほど言いました小沢一郎というのは最初の男の子だったので一郎です。二人目の男の子だったら二郎になったりね。三番目だったら三郎で、末っ子は末子という名前がつきます。もういらんわって、ね、で牧師になって有名な方で、岡村又王先生という方がいらっしゃって、これはもう8人か9人兄弟でもっとかだったかな、親は次々男でまた男かって、それでまたをという字になったんですね。いろんな名前の付け方があります。私は望まれないで生まれてきましたとかね、そんな風におっしゃって笑わせてくださいます。名前はいいですか、自分の持ち主の名前の持ち主の人格を表している。聖書はどう言っているかというとね、お手元にこのプリントに2箇所を書きました。いろんな名前が出てくるんですが、例えばザーカイさんという人は清志という名前ですね。日本語に直すといろんな名前、イエスというのは神は救うという意味を持っているんです、ヘブル語でね。で、しかしこの方を受け入れた人々、イエス・キリストのことです。すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエスというお名前は救い主のお名前ですから、イエスというお方が救い主、キリスト様だ。これヘブル語ではメシア、救い主という意味ですから、イエスというお方はナザレの大工の村の大工のイエスというこの人は救い主、メシアだ、キリスト様だ。まあ、イエス・キリストというのはそういう意味を持っているんです。だからイエスはキリストです。その名を信じるというのはそういう存在を信じるということですね。そうするとどうなるか、神の子供とされるというんです。これがね、ヨーロッパ、今のオリエントの方から中近東の方からですね、インドに伝わってきたのがお釈迦さんが亡くなってから500年ぐらいの時、 仏教がだいぶ下火になってきている頃に、キリスト教がトマスという人を通して伝わってきて、ずっと広がるんです。で、それはイエス・キリストというお名前を信じるだけで救われるというね、だいぶキリスト教が広まっていったんですが、同じ時期に、阿弥陀仏という、そういう仏様を創造して、作り上げて阿弥陀仏、昔は法蔵菩薩という人だったというお坊さんだったというんですが、何十億年ももう生まれ生まれ変わって、そして修行をして、誰でも救ってあげようという願いが叶って、阿弥陀様と名前を呼んだら救われるというふうに仏教が変わったんです。それまではお釈迦さんは難行苦行をしてしなさいと言ったのが変わっちゃった。で、阿弥陀様の名前を呼んだらいいっていうのが、ナム阿弥陀仏となった。これはね、キリスト教の影響だと言われてますよ。私たちは仏教は、日本のもので、キリスト教は外国のものだとよく思っていますが、思われていますが、実は仏教も外来宗教で、仏教もキリスト教の影響を受けているということをね、お互いに影響し合っているということを、名前を呼ぶっていうのはね、そういう意味です。クリスチャンはね、ナムイエス様と言ったらいい。ナムイエスと言ったらいいかな。ナムっていうのはナーターするという、サンスクリット語でね、信じますという意味なんです。その名を信じるだけで救われる。これがキリスト教なんです。この方以外、次の、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、お名前の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。名前は大事なんですね。名前はその人を表します。さて、まあ、そんなわけで、この、次のことで話を進めます。実は名前をつけるということです。私たちは親が名前をつけますが、背後に実は神様が親の背後にあって名付け親なんだということをね、聖書から学びます。イザヤという預言者がおりましたが、ここにこの今からイエス・キリストの生まれになる今から2000年前、さらに遡って700年以上前に、預言者イザヤはこう言ってるんですね。ここに書いてあります。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。このあなたと呼ばれている人は、ペルシャの王、初代の王、クロス王のことです。歴史上の人物ですよ。歴史は、アッシリア、ペルシア、そしてギリシア、ローマへと次々と帝国が、大帝国が人類の歴史をこう交代していくんですが、聖書はね、そういうことが全部予言してある。あらかじめ次はこうなるよということを、ネブカデネザルという王様に夢を見させて、そのことをそう言ったように変わっていくんです。実現していくんです。で、バビロンという国にイスラエルのユダヤ人が捕らえられて、やがて解放者が現れる、その名前はクロスというということを預言者が言うんです。実現、その通りになるんです。そのクロスに、あなたにその宝を与えると。で、その後、それは私が主であり、主なる神であり、あなたをの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。もちろんペルシャの王となるクロスのことをクロスの親は知りません。それなのに神様はクロスという人が生まれて、名前をクロスをつけて、そして大帝国ペルシャを起こし、バビロンを滅ぼし、そしてバビロンに捕らえられていたユダヤ人を解放するものとなるということをね、 神様はご存知だったんです。だからその次見ると、私のしもべ、私が選んだイスラエルのために私はあなたをあなたの名で呼ぶ。そしてあなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。どんな肩書きであっても、名もない人であっても、つまりその人がその人であるということを神様は知っておられて、その人に通して生まれてくる子供のこともご存知だということです。こんなお方がね、おられるということを聖書は言うんです。私が主である、他にはいないというこの言葉の後にダメ押しが来るんです。私の他に神はない。世界が作られる前から、地球のもとが置かれる前から、あなたは神様に知られてますよと聖書は言うんです。そういうことがおできにならない神様は神様じゃないでしょ、逆に言えばね。それから、あなたの母の体内にいるときから私はあなたを知っている。いや、母の体内で父と母を通してあなたを作ったと言われるんです。今度子供をもう一人作ろうかとかね、そういうことで子供は作れないんですよ。神様が父と母の愛の営みを通して子供を授けてくださる。だから、あなたは私を知らないがというとね、親が、あるいはその親がクリスチャンであってもなくても、聖書の神を知っていてもいなくても、神様の方では知っていて、私たち一人一人に名前、すなわち存在を与えてくださ、許してくださってるんです。いかがでしょうか。私はひろゆきという名前です。赤江ひろゆき。本名です。で、私は六人兄弟の五番目です。で、私の父に聞いたことがあります。ひろゆきという名前は、弘法大師の弘と夢にもですね、そしてこれというひらがなの絵のようなこれ、これを広めるという名前ですが、どういう意味でお父さんをひろゆきとしたのと聞いたら、父は黙ってました。お寺のお坊さんにでもつけてもったかなと思いますが、皆様ご自分のお名前の由来を知っていらっしゃるでしょうか。ちなみに、一番上の兄はひとし、次がみさこ、そしてひでこ、ようこ、ひろゆきです。そして妹がかずみと言います。それぞれに名前がありますが、あなたは私を知らないが、私は知っているという、私はあなたをあなたの名で呼ぶという神様が、私という名前や、私の兄弟たちは皆様一人一人に存在を与えてくださったのだなと思います。私は主であるという言葉を、その他にね、この後の言葉をちょっと紹介すると、それは火の昇る方からも、前のお友達、お話、ちょっと難しいかな。難しいかな。ちょっと聞いてて、時々分かるように話するから。いいね。火の昇る、太陽が昇ってくる方、東から、西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。皆さん、私たちが平和だけ欲しい、私の幸せになるように私の言うことを聞け、この神様聞いてくれ、なんだら神も仏もないという、人間中心の神様、人間の言うことを言う神様だけじゃなくって、光も闇も平和も災いも神様しようと思うことをする。呼ぶという人はね、ひどい目にあって奥さんが神様呪って死になさいって言われたら、神様は良いものもくださるんだから、私たちは悪いものも
受けようじゃないかとこう言って奥様をいさめたというんです。神様を信じるというのはそういうことじゃないでしょうか。そういう神様が実は私たちの名前をつけてくださったんだということです。三つ目のことです。名前を呼ぶ教育。今日初めに読んで長老さんに読んでいただいた聖書の箇所でここにも書いていますね。イエス様は羊飼いの例えを出して羊の名を呼んだというんです。名前を呼んだ羊さんが真っ黒の羊は何て呼ぶ？クロちゃん。ね。真っ白だったらシロちゃん。黒と白が色混じっていたらマダラちゃんかな。どうだろうか。ね。いろんな名前つけたと思いますよ。本当に羊飼いは名前呼ぶそうです。で、呼ばれたら、めーと答えるんでしょうかね。ギナちゃんといううちのこの孫はここにもいるかな。お迎えのワンちゃん、はじめは大きいワンワン、そのうち大きいワンちゃん、ちっちゃいのと言ってましたが、この頃はメグちゃんと言いますね。下の方めぐみちゃん、メスなんでしょうね。上はジュンちゃんで、名前呼びますともう本当に犬は喜びます。尻尾振ります。羊も犬もそうですが、人間も名前を呼んでいただく。渡辺和子先生、ノートルダム精神の元学長の渡辺先生はこうおっしゃいました。私はこの良き羊飼いに教育者の姿を見ます。羊飼いは羊を盗み、略奪するため、つまり私利私欲のために来るのではなく、羊たちに命を、それも豊かな命を得させるために来る。これはこの後イエス様が言われた言葉なんです。そしてその豊かな命は羊が日々おのおのの一匹一匹の名前で呼ばれ、引き出されることの繰り返しを通して得られていくのである。教育という言葉の語源に、元の言葉にエデュケイト、引き出すという意味があることはよく知られていますが、それは単なる能力の開発に終わってはならないのであって、真の教育の目指すところは、一人一人がユニークな自分になりきること。自己の可能性を実現することにある。そして可能性を実現するために必要な条件は、名前で呼ばれること。つまり、他と比較できない独自の価値、自分だけの価値、独自、自分だけの生活を持った人として、一人として愛されていくことです。こうおっしゃってるんです。もうちょっと説明しますと、人間というものは、可能性は他と比べられません。一人一人独自の価値において愛されることによって引き出されていきます。良い羊飼いが自分の羊をおのおのの名を呼んで引き出すとき、その羊飼いの目はユニークな一匹ずつへの愛に溢れていたに違いありません。もう私たちがね、羊みたいにどれも一緒に見えるけど、羊飼いは一匹一匹違いがわかる。名前で呼ぶということは言い換えればね、番号で呼ばない。刑務所で囚人は番号で呼ばれる。他の誰でもない、その人をその人で認、その人として認めるということが名前を呼ぶということです。あなたは他の誰にならなくてもいいんですよ。あなたしか送れないあなたの人生に、自分にしかつけられない自分の人生の足跡をつけて生きていきなさい。そういうことじゃないでしょうか。そして名前を呼ばれることによって、その人は、私たちは他の人と比較できないユニークな存在として、自分自身の価値に目覚めていくんです。値打ちに。名前で呼ぶ、名もなき、存在ですわと卑下して言っても、名前はあるわけです。名前で呼ぶということは人間の その人の人格にとって欠かすことのできない要素です。ガブリエル・マルセルという人はね、人はみんな人格だと言うけど、本当に人格というのはね、知識があるとか、もう勉強がよくできるとかいうことじゃなくって、名前を、この、そうですね、自分を自分でどうするか判断して、自分で決めて、自分が決めたことにどこまでも責任を取っていく人に対して初めて人格というんだと、こう言うんです。だから人の意見を聞いて、あの人がこう言ってる、うちの親戚がこう言ってる、先生がああ言ってる、もう国民のみんながこう言ってる、大多数がそう言ってるから、それで私もそうしようかなっていうのは、今度は意見がみんなの意見変わったら今度変わっちゃうんですね。これね、揺れ動くことを不和雷動と言います。そういう人は、つまり自分の意見を持たない人は、単なる人間であっても人格とは言えない。これはガブリエル・マルセルという有名な人の言葉です。日本の教育はどうでしょうか？自分の意見持ってるでしょうか？持たせているでしょうか？自分の意見の、他の人の意見と友達と戦わせて、自分はこうだというディベートができる。そういう若者がどのぐらいいるでしょうか。そして、言ったことに責任を持っていく。一人でも、我ここにあり、我ここに立つ。万人ありとも、我ゆかん。こういう男らしい、あるいは女らしい。人として人格の確立した人に、親自らなっているでしょうか。テレビの受け売りだったり、世論調査の結果、パーセンテージで呼ばれて、そんならそっちが、そういうのが多いか、自分もそう思うなという程度か。確固たる信念の元となるものを持っているかどうか。今日の教育は人格の教育とならなければならない。だからそれは名前を大切にする教育で、それを教えていく教育だということです。少人数で。一人一人が自立、自覚できる、自立できる教育。今、日本の文科省の教育改革はそういうことを本当に思ってるでしょうか。さて、渡辺先生のおっしゃったことを少し説明していきましたが、イエス様はそういう教育をしたい。サメリオジェもサイカも、サメル国際キリスト教学園の初等部中等部も、そういう願いのもとに始めているんですね。だけど、もう、公立でないといけない。公立って何か。国が決めました。国の誰が決めたんならという話です。防衛省の問題も、厚労省の問題も、国が決めたんです。緑十字の問題も、当時、昔の。そして、140人の名前が伏せられていた。あれ、公がやったんですよ。公ということで、名前が見えないんです。顔が見えないんです。だけど、日本人は、お上がしたことはと言って安心してついていくんです。そろそろ自分の意見で、人が何と言おうと、人を恐れないで、人の顔を恐れないで、生きていく日本人になっていいんじゃないでしょうか。それが成長ということですよね。それが本当の自分で立つという教育で、そういう教育を子供の時からしっかりできるように、それを心から願います。神様はそうやって一人一人の名前を呼んでくださっている。ひろゆき、若い、お前はこれをどう思うんだ？この日本をどうしようと思うんか？問われているんじゃないでしょうか。この世間を、この社会をもっと良くしたいと思うのか、じゃあどうすればいいのか。私はそれを聖書に求めたいのです。さて、神様はあなたの名前を呼んでおられます。今、 イザヤ書の43章というところを皆様にご紹介しています。4番目のポイントです。だから今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなった、つまり買い戻した、私はあなたの名を呼んだ。ここに出てきますね。あなたは私のもの、あなたは私の所有だ。なぜなら私はあなたを作った。あなたが私から迷い出ていって、私を知らなくなっているのに、私はあなたを買い戻してあげたんだ。どうやって買い戻したんだというと、昔は動物を、血を犠牲に払ってたんです。でもそれは準備段階で、神の一人子イエス・キリストが十字架にかかって、父を彼らを許してくださいと言って、あの流された血を、命で誠の神様から迷い出たものを買い戻す神様の愛だったんですね。犠牲の働きが十字架の救いだったんです。で、私はあなたの名を呼んで、あなたは私のものだ。実は孫のことを再々申し上げて恐縮ですが、リナという名前はこの言葉が名を呼んだというのが由来だそうです。親たちが名前、神様につけてもらった名前、一生涯神様に呼んでもらう名前、それを大事にしたい。じゃあどうしたらいいか。で、名前だけでは佐の名になりますから、冠の言葉をきれいな言葉と言ってるんで、リをつけてリナと呼んだそうです。そうですかと、じじばばは言うだけです、ね。で、リナちゃん、リナちゃんと呼んでるんですが、もう最初から呼ばれている、赤ちゃんというか呼ばれ続けていますと、簡単な毎日毎日のやりとりの中で、もう何千回何万回呼ばれている中で、本人はね、存在の確認をするんです。あ、私はリナちゃんだと。私は私なんだと確認するんです。もう一つ、あ、私は愛されている、受け入れられている、受容される喜びがあるんです。名前呼ばれたら嬉しいんです。時々は拗ねますが。叱られても名前で呼ばれる。金、万能。数、数字万能の世の中で、お金で買えない、数で測れない値打ちが、一人一人の人間にあることをイエス様はそうやって名前を呼ぶことで教えてくださいました。羊飼いの例えがあって、100匹の羊を持っている人が1匹迷子になったら、99匹を残して1匹を探して尋ね回るというあのお話です。それはですね、イエス様は一匹一匹名前で呼び出す羊を呼ぶように、一人一人を名前を呼んでいてくださって、この迷い出た一匹は残した99匹に勝るとも劣らない大切な存在でした。99匹もあるんだから一匹ぐらいええじゃねえかとおっしゃらない。他の99匹をもってしても変えることのできない、かけがえのないその羊だったんです。だから勝手に迷い出たしょうがない羊だったけれども、でもその羊の値打ちは、群れから迷子になっても決して失われることのない大切な大切な存在だということが、良き牧者羊飼いにはそういう判断があったんです。10人子供がいる人は、子供ない人から一人ぐらいください、お宅はまだいっぱいいるじゃないですか、とんでもない、10人いようが何人いようが、この子はこの子一人なんですと言って手放さない親もいらっしゃる。そんなことを思うと、本当に神様は私たち一人一人を名前を呼んでくださるんだなということを思います。そういう 名前を呼んでくださる一人一人を愛する愛は無条件の愛だというのが最後のポイントです。科学は進み、文明は日に日に進み、科学技術は進歩しますが、一番遅れているのは人間の人間関係ではありませんか。しかも相手をありのままに受け入れることが難しい、そういう基本的な信頼関係、人間同士の基本的な信頼関係を生み出すことが本当に難しい。進歩どころか後退しているのが今の世の中ではありませんか。人のことはいいんですが、自分のことをお互い考えてみても、自分は心底自分自身になりきりたい、背伸びしていいように見せかけたいと思っていても、まあ、本当は自分のありのままの自分でいたいと思います。よそ行きの自分の姿を人に見せていても、もうやりきれなくなって、そして本当の自分を隠して周りにバリアを張って防御壁を分厚くして、本当の自分が見破られないように絶えず身構えて隠そうとして、いつも周りに気を配っていることはないでしょうか。もしそうなら、私の中にもありますね、人に見せたくない自分、見せられないものがある。他にはもしそれ見られたら最後もう人から受け入れられないという意識を持っている。だからもう何か失敗して行き詰まったら人が死んじゃう、自殺するというのはそういうことじゃないんでしょうか。逃げ出すわけです。それを、そういうものを、弱さや自分でも受け入れられないものを持っている、持っているにもかかわらず持っていないかのように日頃は振る舞っている。家族の中でも仮面家族みたいにね、仮面をかぶっている、ボロを出すまい。職場でも、教会の中でさ、だってそうかもしれません。正体を暴き出そうとする相手が出てくると、避けたくなる、逃げたくなる。そして、見破られる危険を感じたら、攻撃して防御するんですね。攻撃は最大の防御。見せかけの自分とありのままの自分の間にあるギャップをどうすることもできない。そのために人によく思われようと思って涙ぐましいほどの努力をして、相手に合わせていく、背伸びしてよそ行きの自分を作っていきますが、取り繕えている間はまだいいけれど、それにも疲れてしまい、もう内も外もボロボロになってしまうときに、そういう自分になったときに、人はどうするでしょうか。小沢一郎さんのことをお話ししました、はじめに。これは7日の新聞、毎日新聞で大きく写真が載っています。遺留受け入れ、恥さらすが頑張る。恥をさらすようだが、皆さんの意向を受けて、ぜひもう一度頑張りたい。一郎君は言いました。よく8日の新聞の社会面、剛腕の目にも涙、プッツンした自らの弱さを訴え、小沢は変わったと言われます。不器用で気力も途切れてプッツンした、これまでの小沢氏と思えないような自らの弱さを訴えるような言葉を並べた。不器用で口下手な、東北敵でとも言い、いかにも不器用なやり方でしたと言葉を重ね、発言後は着席し涙を拭う場面もあった。精神的にもかなり疲れていた、代表として張り詰めた状態が続いた、頑張っていた、気力が途切れたというかプッツンした、こういう今彼にとってはそういう状況でしょう。私たちの人生の中にそういう自分に行き詰まったとき、自分自身でさえ恥をさらしようだなとか、自分でも好きになれない自分、汚い自分、醜いと嫌がる自分、そして人に隠したくなる傷口、自分でも見たくないその傷口を 自分の手に取って、そういうことはなかなかできません。しかし、そんな私たちを薬を塗り、手に触れ、例えばイエス様があの雷病人に触れたというのはレプラの方ですね。サラートというそのヘブル語では言われていますが、その重い皮膚のこの病気にですね、人が近寄らないのにイエス様は触れて癒された。そんな人を自分の身近に持つ人こそ幸せではないか。こうして初めて人は今一度生きる力を与えられるのではないでしょうか。愛してくれる人というのはそういう人ですね。もういい時、惚れ惚れとする姿、かっこいい時、そんな時だけじゃなくて落ちぶれて、もうどうにもならない惨めったらしい、そんな時に、それをそのまま、惨めさも醜さも、ありのまま見ながら、受け入れてくれる人。子にとって、そんな親でありたいなと思います。そんな親になりたいなと思います。しかし、親として人間として、やはり限界があるようにも思います。そんな私たちに、聖書の神は、まさにそのようなお方としてご自分を表して、そんな私の愛を知ってほしい。いや、信じてほしい。信頼してほしいと、神様は語りかけます。この方に触れ、この方に触れられて知って、初めて私たちは、どんなにダメになっても、卑下しなくていいと気づかされます。愛されて、愛されて、私たちは愛すべき人に変えられていきます。そしてやがて愛されるに値するものへと成長していくんです。今日成長感謝礼拝はそういうことではないでしょうか。見せかけの成長ではなく、ありのままの自分を温かく見つめ、そこから新しく出発させてくださる、成長に向かって歩ませてくださるお方が、今日前に出てきたあの子供たちがそういう人生を歩いてほしい。そういう子供たちを優しく見つめる、傍らにいてあげる人になりたい。そう思います。そんな私に変えてくださいと祈ろうじゃありませんか。今日、イザヤ書の43章最後に紹介してあります。一緒に読んでみましょうか。お声を出して、意味を考えながらご一緒に、はい。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。動物ではない。誰彼ではない。神の一人子イエス・キリストが私たちの命の代わりに十字架にかかって、そのままでいいよ、私が償ってあげてるよとおっしゃってくださる。そんなイエス様をくださる父なる神様が、あなたの名前を呼んでおられます。はい、私はここにおりますとお答えしましょう。お祈りします。お優しい天のお父様。私たちに名前をつけてください。いつも呼びかけて、私たちがまだ知らない時から呼び続けていてくださる神様、その神様の前に子供たちが今日祝福されました。名を呼んでくださったあなたが、一生涯、いや永遠にこの幼子たちを祝してくださいますように。子供だけではなく、私たちも幼子のようになって、あなたにいつも名前を呼びかけられていることに気づき、応えるものであらしてください。イエス様のお名前。
名前によってお祈りします。アーメン。